龍の瞳寺小屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは
沈黙の春64年後の現実トークセッション in 一宮市民会館というわけで、今回ですね、非常にこの催し のお世話をしていただいている司会、一宮市会議員でもあられます、後藤美幸さんです。後藤さん、お久しぶりです。
久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう5年前に、稲沢で市民会館で第1回目のトークセッションをやったんですけども、その時に、ご縁があって参加されたんですよね。参加されるまでの後藤さんのちょっと経過といいますか、その辺を教えていただけますか。
食の、食の安全性に
安全です、ね、
関心を持つようになったっていうのは、原点は本当に私の母が本当に自然派の母でしてね、家庭菜園しながら、本当手作りのおやつを作り、外食はほぼなしというところで、私は世の中に出た時にいろんな料理、食事があるのを知った時に、こんなに美味しいものがっていうか食べたことないものが結構あったので、もう暴飲暴食、本当にいろんなところに飲みや食べまくりしてたっていうところなんですが、そこから一時体ちょっと壊したこともありまして、今思えば、本当に食事、食生活本当に大事だなと思いまして、そんな時に結婚して子供ができて、そこから私の環境、食事の見直しというか、食の大切さを知ったので、原点は原点に戻ったという感じです ね、はい、なるほどね。
ダンボールコンポストの、活動とか、
そうですね、
保育士をやられた時に発達障害がすごい増えたりとかね、いろんなこの間変化が、あったんですよね、それで稲沢市 その会場に参加されて聞かれた時にどんな印象を持たれましたかね。
いろんな、有機栽培取り組まれてる農家さんとかですね、ホタルの保全活動されてる方、養蜂家の方とかですね、本当に農薬によって蜂が減っていることとか、そういった話を改めて聞いた時に、自分ではそういった食の大切さ分かってるつもりなんですけれども、まだまだなんか知らないこととか、また一般の方も全然まだ知らない方も多いなっていう中で、これは一宮でも皆さんに伝えていきたいなと思ったのがここの始まりですね。
なるほどね、それでその後に高山に来て名古屋ウーラチでやったんですけど、その時はもうパネラーとして参画していただきましたよね。
そうですね、
700人というね、この、こういう催しではありえない数字だって言われてましたけども、その時 の感想といいますか、感動といいますか。
同じパネラーの先生で、医者の先生で、
増田先生ですね、
増田先生も発達に、特性のあるお子さんが増えていることがつながるデータもあるということで、保育士として私も10年間の中で、私がボランティアしたところは5人から10年で50人ぐらい、お子さんが増えてたので、発達障害のお子さんが、なので背景にいろんな理由はあると思うんですけれども、そういったことも皆さんに知っていただきたいなということも強く感じましたので、
なるほどね、でいよいよ、9月の19日の土曜日ですね、13時半から16時まで一宮市民会館で、開催、ようやく念願が叶って、開催の運びになったんですけれども、ちょっと意気込みというと、あれですけど、こうしたいみたいなのありますか。
そうですね、第一部 の、丸屋八丁味噌の浅井会長なんかはたまたま別のところでお会いした時に、熱く食のことを語って見えて、すごい意気投合したんですね。でそれから、その前回のウィル愛知に来てくださって、 会場の方に、でそこで会長とまたさらに話した時に、ね、はい、次回はもう絶対私一宮でやりたいんで、はいはい、その時お越しくださいっていう勝手な私の空想でしたけれども、あのお話ししてたっていうのもあるので、はい、ね、まあ、一部はもう米と味噌という対談で、はいはいはい、で二部はあの農家さん交えて、
そうですよね、あの地域の、ね、ことを、ね、
そうですね、考えて、はい、でまたこれを広く知っていただきたいということで、今回は、はい、あの高校生、はい、木曽川高校の方にチラシを、はい、のデザインを考えていただいたんで、これも今までのトルキムとはちょっと違うところで、うん、専門的な方だけではなく、うんうんうん、本当に一般の普通の方に知ってもらいたいという思いも、うんうんうん、あと子どもさんたちですね、
はいはいはい、
学生さんにもぜひ参加していただきたいという思いです。
はい、まあ、僕本当に今回嬉しかったのは、生徒さんがその社会とのつながりがこれでね、うん、持っていただいたっていうのが、うんうん、結構いいことかなっていう思いますけどね。
また授業の一環として、はいはいはい、もう4週続けて授業に取り込んでやってくださったっていうところが、はい、
うんうん、
まあ、すごいありがたいなと思いましたね。
そうですよね。本当に、まあ、農業っていうのはね、もちろん生産現場、うん、中心は農村になるんでしょうけども、まあ、今都市農業も結構大変な状況になってますよ ね、
すね、本当に担い手不足がこれから本当に深刻になってくるかなと思ってる中、うん、であと農協さんと、はい、やっぱり有機栽培されてる農家さんと、はいはい、どうしてもこう区分けされてるイメージが強いと思うんですけれども、はいはいはい、農協さんによっては、うんうんうんうん、そういうのをね、有機栽培を取り入れてるところも増えてきてますので、そういったのを一宮でも一緒に考えていきたい、うん、っていうのが私の将来的な目標です。
はいはい、今回もね、農協さんもちょっと興味持っていただいて、会場に来ていただけるような動き、うん、はい、になっていると思いますの で、
そうです、ね、
まあ、後藤さんの意気込みも僕も本当に心強いですし、1000人、ね、目指して、はいはい、やりたいと思います。
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はいはい、
今日のゲストは、後藤美由紀さんでした。
龍の瞳は公式通販で新米の予約を受け付け中です。例年龍の瞳は大人気で、途中から欠品してしまうほどです。公式ホームページから新米の予約可能、龍の瞳を年間確保できる定期便もおすすめです。詳しくは龍の瞳公式通販で検索。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
ああ、15分暇な時間ができたなというそこのあなた、15分間の若手アナウンサーのトーク番組アナの伸びしろ、過去の放送分もポッドキャストで配信中。いつでもどこでもアナの伸びしろ。毎週日曜お昼1時からはアンナナのナナナ、もう聞いてくれましたか？どんな番組かあゆえお作文でご紹介。ナナナのナ、何時まででもナナナのナ、何が何でもナナナのナ、何かしらおやつを食べてます。そんなご機嫌トークバラエティアンナナのナナナは毎週日曜お昼1時から。今日もごちそうさまでした。
2時50分です。